会社の夜ヘルス平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ会で癒しの組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい。ということでですね。
はい。
なんか、イブらしいですね。
はい。ジングルベルです。
更新は。
はい。
あらあら。
うん。
イブに更新。
イブに更新
です。
ということでね。
はい。
今年も、
はい。
嫁とどう過ごすかみたいな話はね。
はい。
まあ、いろいろまた、
そう
あるでしょう。
あるでしょう。
はい。
そして、年明けの、ライブで、おそらくそういう話はするでしょう、
するでしょう、おそらく。
はい。
はい。
もう、やっぱ、ちょっと今の段階ではね、まだ、こう、実感が湧かないというか。
うん。
そうですね。まだ。
まあ、街中もイルミネーション結構。
そうですね。
うん。
ワクワクしますから。
毎年言えば言ってますね。
僕、
ワクワクしますからのトーンがワクワクしてなかった。
あ、本当ですか？僕、毎年クリスマス大好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、クリスマスのイルミネーション見て、もう、僕もう、大好きで。
原始人じゃねえか、お前。
いや、だから
見て。いや、でも去年もそんな話してましたよね。
あ、しても、僕、だから僕、毎年、だから、一人身が、なんか、クリスマス、なんか、やっかみで、あの、クリスマス爆発しろ、みたいな。
まあまあまあ。
僕、大好きだから、
はいはいはい。
みんな何をそんなやっかむことあるんだろう、みたいな。
こんなに楽しいのに。
こんなに楽しいのに。
家族で過ごして幸せな人もいるんだよ、って。平和な日じゃ何をそんなに爆発しろとか言ってるのって。毎年思うんですよね。
家族とも過ごさないじゃない
ですか。そうそうそう。いろんな疑問点は。
だからそういう人たちもいる中、何をそれを爆発しろとか言ってるの、お前らバカじゃねえの、何言ってんだよ。
みんなが幸せなのに。
あ、やばいやばい、死ねよって言いそうにな
った。言ってたよ、多分。
出てた、出てた。
死までで止めた。大丈夫。
まあそんな感じでね、
はいはい、
クリスマスの話も今後出てくるでしょうけれども、
はい、
まあ今回はもう、だからもう、あれですよ、今期アニメも佳境ということでですね。はい、
もう収録時点でも最終回迎えてるのもあります
ね。ですよね、
はい、
多分。
はいはいはい。どうでしょう、
うん、
ちょっと僕から行かせてもらってい
いです
か。
はい。
ちょっと多分この作品、うん、今まで喋ってなかったと思うんですけど、
うん、
12大戦。
はいはいはいはい。
二松維新さんの作品ですね。うん、で、12種を模した戦士たちのこうバトルロワイヤルみたいな話で、
う
ん、でまあ、ずっと見てて、結構テンポよくね、こういう言い方するとあれですけど、テンポよくキャラがバンバン死んでいって、いや単純に12話のバトル、ね、はい、12種のバトルロワイヤル
で、はいはい、
確かに12話で考えたら、
はいはい、
サクサクいかないと
か、ね、
だからまあテンポが良すぎて、
はい、
逆にキャラにあまり感情移入できてなかった部分もあったんですよ。
うん、
可愛いキャラとかいっぱいいたんですけど、
うん、
ただここに来てね、いいなと思ったのがね、虎ってキャラがいいですね。まあ12種の虎を模したあれなんですけど、はいはいはい、でまあ女キャラで、で格好はね、まあなんかもう本当もうラムちゃんですよ。
はいはい、
虎島ビキニ、
うん
はい
うん、で。常に酒に酔ってでもぐでんぐでんで、
うん、
やっぱ虎ってくらいですから、
うん、
でなんか水拳を使うっていう、
うん、
ただこのね結構ガサツそうな感じじゃないですか、
はい、
これがねここに来てね、まあ最終回前後見たらね、ちょっと無自覚系隠れ乙女であることがちょっと発覚しましてですね、
また新しい
なんか作った多分個人に乗ってないことだと思うんですけどいやっていうのがね、
はい、
まあ十二大戦にこう参加したんですよ。で、他にも十二支の戦士いるじゃないですか。
うん、
で、なんか、牛の戦士、これ
は
男なんですけど、
はいはい、
それに対してなんか恨みみたいのを抱いてる描写があったんですね。
はい、
で、そもそもこの虎っていうのが、戦士として、こう、普通に戦場に出て、戦争のね、戦場に出て、で結構こう、若い頃から正義の嘘を目の当たりにしてきたわけですよ。
はい、
結局正義の名のもとにやってる戦争なんて偽善だみたいな。
うん、
で、それで結構まっすぐな性格だったのに、だんだん歪んでいって、で、この酒に溺れるようになって、
うんうん、
で酔ってる間は何も考えなくていいっていうことで酒にこうどんどんどんどん溺れていくわけですよ、
うんうん、
で、その過去かつて実は戦場で牛にその牛の戦士に民間人だと思われて助けられてるんですね一回、
うんうん、
でその時に虎がこうその迷わずね正義を全うしてる自分の正義をこう全うしてる牛に対して、どうすればそんな風に迷わず正しいことができるのかって聞いたわけです。
はいはいはい。
したら、それは君が正しいことができない、あ、君がね、今正しいことができないと思ってるんだったら、それは君が正しいことをしようと思ってないからだと。自分で正しいと思ってやることは正義なんだみたいなことを言うわけですよ。でもそれが、その時は意味が分かんないんだけれども、それを理解できる人間になりたい。で、いつかこの人と会った時に、認めてもらいたい今度はっていうなんか目標ができたんですね。はい、人生の、
うん。
で、そうこうしてるうちにその十二大戦っていうのに、どうやら、牛も出るらしいっていうのを聞きつけて、虎も参戦するわけですよ、
うん。
で、これはもう、 戦って選手として、認められたいっていうのはあるんですね。そういうバックボーンがありつつ、じゃあなぜ、その恨みを感じてたかっていうと、あのね、この牛がね、虎のことを再会した時に、覚えてなかったんですよ。
はあ。ああ、はいはいはいはいはいはい。
それで怒ってるわけですよ。
うん、
本人無自覚なんですけど、
うん、
これ完全に乙女じゃないですか。あの時あった自分のこと、自分はこんなに思ってて、もう尊敬で見てたのに、向こうは自分のことを覚えてなかったっていうことで恨みになるっていうので、すごいこれはちょっと乙女度がね、高いキャラだなっていうのがあって、でしかも最後ね、うさぎの戦士がいるんですよ、うの選手っていうのは。そのうの選手っていうのは、殺した相手を操る、ネクロマンサー的な戦士なんですけど、
はい、
それと戦うのに牛と共闘することになるわけですよ、
うんうん、
で、で牛が殺されそうになるのをまあかばって、
うん、
もう致命傷を負うんですね虎が、
はいはい、
うん、でまあそういうことがあったんだけれども虎が牛に言うわけですよ、もう決闘はいいと、その代わり頼みがある、なんだっつったら、
うん、
自分を殺してくれと、今多分自分がそのウサギので 殺されたら、
殺される、
はいはい、
自分がまたそういうゾンビになってしまって、うんうんうん、そういう形で戦うのは不本意だから、
うん、
殺してくれって言ったわけですよ、
はい、
そしたら牛がちゃんと虎のことを戦士と認めて、
はい、
ただ殺すんじゃなくちゃんと名乗り合って決闘として殺すっていうのを選ぶわけですよ、
うん、
戦士としての死を与えるわけですよ、
はい、
もう完全にこれなんかもう死んだけどハッピーエンドじゃんこれみたいな感じで、すごくキュンときてね、その虎ってキャラのなんかこう俺の中の乙女ランキングがバンバン上がってったから、やっぱね、
で牛のかっこよさもなんかちょっとありますもんね。
そうこれがね、で、また、その、牛も、その虎を、まあ、こう、殺した後に、はい、なんかね、なんかね、その子が女の子、その時助けた女の子だとは気づかないんだけれども、なんでこう自分は感傷に浸ってるんだろうと、牛が。
うん、
こういうことは戦場でもザラにあったのに。
うんうん、
もしかすると彼女にかつて、戦場であった、少女の面影を見たからだろうか。だから女の子のことは覚えてたんですよ。
で、それがトラになってるとは知らないけども。そうそうそう、う
ん、でもこんな戦士を少女扱いするのは失礼だ、
う
ん、で自分は酒は飲めないけれどもこの戦士とだったら一杯ぐらい付き合ってもよかったみたいなことを言うわけですよ。これもう素敵と思って、
かっこいいなー男
が。いやこれね、ここに来てこんないいロマンスをねぶつけられると思わなかった
んですよ。すげーいいなー。
でこれね、打足になりますけどね、
はい、
ネズミの戦士っていうのがいるわけですよ、
はいはい、
でネズミの戦士っていうのは自分の中で100通りのこうなんつうのかな、こう、世界線を同時に一瞬でこうわーって渡って最善の方法を選んで生き延びていくっていうルートをやる戦士なんて、うん、
はいはい、
別の、でなんかそのネズミが、自分が選んだルートの中には生き残るルートはこれしかなかったけど、
うん、
例えば僕と虎が共闘するルートもあったとか、
うん、
僕とウサギが意気投合するルートもあったみたいなことを言うわけですよ。とすればよ、
うん、
この他の99通りの後に、
うん、
この二人の、
うん、
もっといいハッピーエンドもね、うん、あったんじゃないかと思って、
う
ん、
なるほどね、
さあこの時期薄い本誰か書いてくださいってことを言いたいわけよ俺は。
今から間に合うかな。
いや間に合う、コピー本
1週間で
しょ。1週間あれば何とかなります。皆さんお願いしますと書いたって言ってくれたら行くから俺どれどれって感じで、
ぜひね、ハッシュタグつけて書いた
書いた牛トラ書いたまあでもそんな感じでちょっと12対戦ね、ちょっとここに来てまだ見逃してる人がいたらね、ちょっとこれはぜひぜひ見ていただ
きたい。やっぱり牛とトラってやっぱりなんかそういう因縁のというか、
そう、ね、
ある
ね、牛トラの方が鬼門みたいな ね、言ったりしますから、
ね、
ま
あ、あるんですね、
はいはいはい、ちょっと素晴らしかったです、
はい、かっけーなー。
どうでしょう、
はい、
どうでしょう、
じゃあ僕はそのかっこいい、うん、まあサイド M なんですけど、
まあサイド M、
サイド M、
週刊サイド M、
はい、の、第10話で、うん、以前言っていた、ハイジョーカー、そのバンド、
うん、
高校生バンドグループの回がもう一回あるんじゃねえかっていう時に、とうとう来ましたと。
来ました。
うん、はい。学園祭の、自分の通、
うん、
自分たちの通ってる高校の学園祭のお仕事として、
うん、
来ましたよっていうことだよね。だからそこでみんなでその案を出し合って、うん、まあ、その悔いのないようなその素晴らしいステージにしようみたいな。で、まあ5人で、まあちょっとぶつかり合いなんかもありつつ、うん、で、まあ最後にはその新曲を 披露してエンディングっていう形だったんですけど、そこでですね、そのボーカルの四季くんというのがですね、まあメガネかけたボーカルの子なんですけども、うん、あの元々入学式の時に、まあ部活紹介みたいな
はいはいはい、はい、
の時にその軽音楽部の演奏に惹かれて、うん、入部を希望したっていう、うん、ただノリが良すぎるだけだから、うんうん、まだ要は仮面みたいな状態、
あーなるほどね、
だからお試し中だよみたいなことをずっと言われてたわけですよ、うん、そのしゅんくんっていうね、うんうん、おかっぱのちょっとツンデレなのかなんなのかのあの子にずっと言われてて、それが最後の最後にその新曲を披露したその真ん中の部分、
うん、
イントロじゃない、中間のその、
A メロ、B メロみたいな。
歌詞がない部分。
うん、あサビサビじゃねえ。
サビ
中間部、中間部。
そうそう、あそこ。うん、あそこ、感想、うん。感想が出てこなかったの、俺。
いよいよだな。クリスマスに浮かれてる名前じゃない。感想が出てこない。
感想。
あ、はいはい。
で、感想の部分で、そのメンバー紹介をしましょう。っていう時に、最後、その、シュンが、四季のことを、ボーカル伊勢屋敷
あちゃんとボーカルとして、
ね、ここでメンバーとして紹介されるっていうね、この実はちゃんとストーリーがあった、そのアニメ1話から2話から作り上げてきた流れがここあのメンバー紹介の瞬間にあったんだよっていう、うん、
報われる感じが、
だから多分あれだ、新章風景なのか、歌詞が一瞬音楽も一緒に消える瞬間があって、うん、そこからまた、感想後の曲が始まるみたいな。
ブレイクがあって。
みたいな感じにもなったんですけど、うん、そういうのがね、で、やっぱり嬉しそうな顔するんですよね、四季。四季ワンって言うんですけども、はいはい、伊勢屋四季くんのことは、四季ワンって言います。はいはい、
四季ワン。はい。それは四季ワン。
あ、ですね。あだ名として、これは、
犬っぽいところ
です。そうです。ただ、これ、アニメの中で言われてるわけじゃなくて、僕らが、言ってる。
それは気づかねえわ。それは俺と小一も、はて、
ちなみに、なんで四季は、まあ、犬っぽいっていうのと、四季にゃんっていうのが、うん、シンデレラガールズの方に、僕らが呼んでるのがいるんですね。
はいはい、
だから同じ式だから呼び方は。
ちょっと対になるみたいな。
だから向こうはまた猫っぽいんですよ。
うん、
で、こっちはまあ、
犬っぽい。まあ、
犬っぽいで、まあ、まあ、式は。
式は。系のな、感じだからな。
で、っていうので、
まあ。それじゃあ、式ゴリラとかも出てくる。
やめろ。
ほら、動物好きが。
やめろ。一応、鳴き声で統一させる。
ゴホで。
ゴホ。
式ゴホで。
式ゴホじゃない。式ゴホって何す
か式クックドゥードルドゥ
ル。え、なんでアメリカ版の鶏の鳴き声なのアメリカ版の。
律儀に突っ込むね。
いや、ちゃんと伝えないと思う。
信頼がおけるよ。
で、また、まあ、その時のね、笑顔がすごく素敵だなっていうのをね。うん
うんうん、そうですね。やっぱもう、笑顔がいいっすね。
うん。うん、で、まあ、演奏のところも、素晴らしかったですね。うん、作画が。
はいはいはい。
ドラムちゃんと叩いてたな、動いてたなと思ってちょっと感動しました。
お
で、ちなみにその四季ワンが、その、うん、こういう案をやりたい、みたいな、案出しの時にも、うん、もう、いろいろ言うんですよ。うん、そのノートみたいなのをプロデューサーが拾って、なんとなくその通りにやってあげるっていう、その演出を無理だってメンバーが言ってたようなやつ、もうちょっと現実的な案考えようよ、みたいなのやってたのをプロデューサーが叶えてあげてるっていうところも見どころです。
なるほどね。
いやー、すごい良かったですね。いや、だからこの、泣かすとか、その、暗い展開、一回暗い展開にさせてから、とかじゃないやり方で、
うんね、
こんなに感動させるっていうのはすごいなって思いました。
なるほど、なるほど。ちゃんとこう、一歩一歩ずっと進んでるところをちゃんと追うっていう、事件が起きない。
そう、事件起きないけど、こんなにその、なんか、
引き込まれる。
引き込まれたり感動するというか、っていうのはできるんだなって思いました。
なるほどね。うん、いいっすね。
はい。
すごく今気持ち良さそうな顔してます。ボソッと言うね。
噛み締めてるね、今。
そうだ。さあ、ドイチューは。
ですね。うん、じゃ、どうしようかな。
どうする？悩むとこですわな。
そうですね。じゃあ、ちょっとやっぱ、皆さんに、まあ、謝る気持ちも込めて。
なんだ、謝罪か。
昨日の旅11話を見まして。
はいはいはいはい、はい、うん。大人の国です、ね。
大人の国というやつで。 女だった。
まだ疑ってた。まだ俺らも疑ってたわけ。まだ騙されてるかも。もうどっちだともう分かんなくなっちゃって。
そうなんです。もうわ
けわか
んなくなって。
ようやく公式で、はい、まあ、過去回ですね。
そうです。でも最初、うん、その大人の国っていうのが始まって、うん、大人の旅人がまず、
うんうん、
まあ、国に入っていって、
はいはいはいはい、
で前回の、うん、10話の話、優しい国の冒頭と同じような感じなんですね、うん、入った瞬間に、うん、うちの宿が安いよって、うんうんうん、少女が声をかけてくっていう、で僕は昨日だって、うん、あ大人の国やから大人になったバージョンの国なのかなって自分にずっと言い聞かせて、
ということは昨日ってやっぱ、はい、男じゃんって、
ほら
なんだあいつらごちゃごちゃとツルツルどうなってんだ、
お前いつもでもこの女の子怪しい
面影が、はい、面影があ
るよあ
で、その止まった大人の機能と名乗る謎の男が、うん、バイクを直しているので、うんうん、名前をつけようか、うん、エルメス、
うん、
まずい
名前が
まずかないまずいと
裁判で嘘の証言がこう
これは、
ね、逆転裁判みたいな感じですね
いやりって言いだしたんですけど、ね、全然まっとうにそのまま綺麗に機能になっていった、
うん、そうなんだよね、あれ原作でも対になってる話 で、
あやっぱり
で原作だと大人の国の方が確かね早いんですよ、
先にやるんですか、うん、
で結構女の子の名前が、うん、なんて名前かは分かんないけれども、うん、なんかからかわれる名前
一文字変えたらからかわれるっていう、
あ優しい国の方は桜でオクラとか
ネクラ、オクラネクラ
で、キノの昔の名前は、は
い、もう忘れたっていう、
そうそう、まだ明かされてないというか出てこないんですよ、
ああそうなんですよ、
多分花の名前でなんかからかわれるって言ってるから、うん、パンジーとかで、でパンツとかでからかわれてんのかなみたいな説はありますけど、
おおなるほど、
ただはっきりとは出てきてないですね、
はあ、スミレでツミレとか
あの国ツミレあった完全におでんの具だよ練り物じゃんあとツミレがそこまで悪口になるか
ユリでブリとか
全部なんで食材な
のお鍋の時期なんで
ハエトリソウとかじゃない
それも、その名前自体で言われる。
もういじられる。
そういじられる。親疑うわ。
名前ハエトリソウってつける親って。
でもあの親なら捨てかねなかった
ね。あの大人の
国の。あの大人の国の親は、うん、
だからね、
超怖かった。
結構あれ、怖い話ですよ。はい、うん。
でもあれ確かに、前後逆でもいいかもしれないですね。うん、10話終わり方がすげえ寂しかった。
そうそうそうそう
そう。その街が崩壊してしまって、う
ん、だから結局その10話の優しい国では、はい、自分はかつてその前のキノに助けられて今いるっていうから、うんうんうん、でキノは10話ではもう知らなかったとはいえ助けられなかったっていうのちょっとなんかあるわけですよ、うんうん、ずっと一緒なのに自分はっていう、
あ、もう一回10話見てみよう、うん、そうですね、で確かに
親もまた対比になってんだよね、その元のキノの親、キノの親はそういうちょっとこう、はい、まあ、どっちかというともう洗脳されてる国なんだろうね、大人の国
なんかもうそれが当たり前の国
で、
うん、
で優しい国の人たちは本当は一回子供を逃がそうとしてるわけだよね、お前も旅人なりとかったらみたいな、でも女の子は自ら選ぶっていうので、うんうん、ちょっと対比にもなってて、うん、だからちょっとねこれをでも並びでやったっていうのはさすがだなっていうのは思いましたけどね、う
ん
う
ん、アイマスのことなら僕に聞けるんですよ。キノのことなら、ね、三平さんに。
キノはね、好きですね。
ですもんね。
地獄少女でして
る。なら、ドイツ
さんに。原作もあれ長いから、やっぱ最初の頃の方とか忘れてるのとかもありますからね。うん、いや、ちょっとまた読み返したいと思います。
面白いですね、キノの国。
キノはね、あれは、でももうストックいっぱいあるから、うん、またちょっと、間開けてやってほしいっていうのはありますね。
うんうん、
美しいしな、本当面白いわ。いや、でも女なんだよな。
待ってください。問題ないはずな
の。何よ。
むしろね、世間一般では、ほらここ時空歪んでるから、時空と基準が歪んでるからここさ。女で何も問題
ない。ないんですよ。まあ確かに。まあどっちでも可愛いのは可愛いんで。
可愛いんですから。
いいんですけど。
ね、今期一番悩まされた
番
組ですね。
いやでも。 だもう他のアニメも溜まってるけどすぐ見ちゃいました。あ先に昨日
これはね。でももう一話残ってます
からね。そうですよね。うん、もう終わってもいいような終わり方でしたもんね、
う
ん、
そうですね。だから結構次はもしかするとちょっとまた逆になんてことない話だったりするのかなとかも思いますけどね。まあそんな感じでちょっと今日は年内最後もう一回くらいあるかな。まあでもちょっと今期のアニメの話はね多分ちょっと
まあそうですね、
今週が終わりになるかもしれないんでですね、まあでも本当皆さんもあのぜひぜひあの今言ったアニメとか見ていただいて、あとはなんかこういうアニメあるよってあったらメールかなんかで教えていただけるとありがたいかなと思います。うんうん、はい。ではですね、この後 B パートはですね、
はい、
まあこれも年内最後になるでしょう。
はい、
嫁よ俺色に染まれを、はい、やってみたいと、はいはい、思います。嫁よ俺色に染まれ、
イエーイ。
はい、ということでこのコーナーはすでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集して、それに我々が平然と日常を切り取ってお答えするというコーナーでございます、
はい、
ということですね、まあ、メールが来た時はそれにお答えして、
はい、
メールが来ない時はフリースタイルといって、
はい、
我々がお題を出し合うわけですけど、
はい、
今回はお題が来ております。
おお、ありがたい。
はい、2通ほど届いておりますので。
はい。
20歳ネーム。
2通って言っちゃうんですね。
あの、ガラス張りのガラス張りの放送。隠し事のない
。ああ、そうですね。はい。嘘ないですよ。
はい。
はい、20歳ネーム。20歳ネーム。ミンスキーさん。
はい。
今年の漢字のようにですね、奥様を漢字一文字で表すなら、どの漢字ですか、うん、みたいな。うん、質問が来とるんですけれども、
うん、
どうでしょうね、まあ、こんなエピソードがあったからこうだみたいな感じですかね。
ああ、
どうでしょうね。
今年の漢字は
北。
北ですね。北か。はいはいはいはいはい。
なるほどね。
そう。
我が家の漢字。
我が家の漢字。そうですね。はいはいはい、はい。
の嫁の漢字、うん。
はいはいはいはいはい。
あ、じゃあ、
はい、
なんだろうな。
僕から
い
きまし
ょうか。はい
はい。僕はじゃあ、今年の嫁の漢字一文字、
はい、
カエル、
うん、
カエル、
カエル、
うん、
あの普通にあの
ゲロゲロ、
ゲロゲロ、
はい、虫編に
K、そうです、二つの、
つゆちゃんの方の、
つゆちゃんの、
はい、
そうですね、まあ嫁ですね、あのケロロとか好きなんですよね、
うん、おー、はいはいはい、
ケロロとか好きだし、まあそこまで生き物としてのカエル好きかどうかはちょっとわからないですけれども、うん、ケロロとか好きで、あとはだからそういうのもあって一緒にヒロアカとか見てるとやっぱケロちゃん、あのケロちゃんじゃない、かわい
い
みたいな話はなるんですけど、
はいはいはい、
反面ですね、私実はこれ結構でかいカエルちょっと苦手なとこあるんですね、
うーん、
はい、
あらあら、
ヘビを飼っていたで有名な、
そうそう、有名な私が、
はい、
はい、っていうのがあるんですけれども、はい、夏場でしたかね、ちょっと家帰ったらですね、玄関に鍵をこう取り出そうとしたらポトッと落としてしまってですね、
うん、
それを拾おうとしたら目の前にでかいカエルがいたっていう出来事があったんですよ。
おうおうおう、
で私ちょっと恥ずかしいんですけども、ちょっとそれ身動きが取れなくなってしまいまして、
うん、
で、嫁に電話をして、ちょっと訳があって玄関から入れないから、うん、ちょっと裏 の, ガラス戸開けてくんないか
って
、でどうしたのって言いつつも開けてもらって中入って、でまあ理由を、まあ、ちょっと恥ずかしいんで、ちょっと家の前にでかいカエルがいて、
うん、
ちょっと身動き取れなくなっちゃったみたいなこと言ったら、嫁がやっぱね、嫁、まあ、ちょっとほら皆さんも知っての通りちょっとアホの子なとこあるじゃないですか、
うん、まあちょっと、はい、
まあまあ、
だからちょっとこううまいこと言いたい願望みたいのあるんでしょうね、
うん、
でなんかちょっとパッて浮かんだみたいなんですよ、
はいはいはい、
俺ちょっともうカエル見てさ身動き取れなくなったって言ったら、もうピカーみたいな、もう電球ついたみたいな顔して、
はい、整いました
整いましたみたいなので、ちょっと得意げに、蛇に睨まれたカエルだねって言ったんですよ。
おお、
カエルに睨まれてんじゃんっていう話をしたら、うん、めちゃくちゃ顔真っ赤になって、可愛かったのがすごく印象深い。今年の嫁の感じ、カエルかなみたいな。
なるほど。すげえなあ、すごいですね。
来年同人誌にしよう、これ。久々に嫁本。漢字一文字、
はいはい
はいはい。そんな感じです、
ね、はいはいはい。
カエルでした、僕の一文字。はい、はい。どうでしょう。
じゃあ僕は、うん、
はい、
まあ、まあ、エリーとの 思い出の話なんです。はいはい、まあ思い出というか、エリトの
出来事。
出来事。で、まあ漢字で言うと、うん、まあ鳥なんですけど、
はい、鳥。
あの、まあ本当に、まあ鳥年ですし、
はいはいはい、
の鳥なんですけど、はい、今年初めて、エリと、うん、あの、鳥の市っていうの行ったんですよ。
おぉ、はいはいはい。あの、熊手か
な。あ、そうです、そうです、そうです。あの、
花園神社。
そうです、花園神社に、うん、まさに。はいはいはい、で、熊手を二人で買いに行こう。
ほうほう。
というので、まあ、行きまして。うん、で、なんか、熊手売ってるとこあれいっぱいあるんですね。初めて行ったんですけど。
あ、なるほど。
例えば。
まあ、確かに一軒じゃないですからね。
うん、だからもう、それがもう、50ぐらいあって売ってるとこ。だから、それぞれに番号が振ってあって、うん、1、だらことこ、2、どことこ、みたいなので、50。
コミケみたいな。
まあ、本当にそんな感じです。
配置場所。
配置場所みたいなのがあって。
大手もあったりする。
で、まあ、で、まあ、一応、沢地下だから、38のところに行きましょう。
はいはいはい。
で、そしたら、結構、僕らの前に並んでた人が結構大企業なのかな、
うんうん、
でかい熊手を買ってたんですね。
はいはいはいはい、何十万もするようなやつ、
ね。ような、もう本当に一人で担げないようなやつ。
なんかどんどん大きくセンター
そう、そう、毎年大きくしていけば、いろんなその仕事も来るし、は
い
は
い、
お金も。
増すみたいなね。
で、逆に、値段が下がっちゃうと、逆に悪くなるよ、小さくなるから、みたいなので、うん、で、エリが、なんであんな大きい、重そうなのをわざわざ、買ってるの、
うん、
って言ったら、まさにそういうような。
はいはいはい。
だから、去年よりも多分大きくっていう。うんうんうん、で、これでお金を払うことで、その1年その服を。
うんうんうん、
あ、じゃあ分かったわ、つって、エリんち、めちゃめちゃ金持ちなんですよ。
うん、知ってます。
だから、
しております。
だから、あ、じゃあ、ここの熊で全部買い占めましょうよみたいなこと言いました、ね。待って待って待ってっつって。
熊手の大人がいる。
待って、ルール違反かもしれないし、ルールわかんないけど、あと、来年どうすればいいのっていう。ここに一回返しに来なきゃいけないから、みたいな。で、ああ、そうなのって言って、だから初めはこのぐらいでって言って、小さい熊手を、まあ、買っていきましたっていう話ですね。うんうん、
なるほど。なるほど。やっぱもうお金持ち世間知らずだから、そういうのはね、
うんうん。そうなんですよ。
でも普通にそう考えちゃうんでしょうね。
うん、
買っちゃえばいいじゃない。
うん、
一番服踏んじゃん。
そうそう。
服踏んじゃんみたいな。
どっさり買い占めましょうよ。
コミケ行ったら島買いしちゃうタイプ。
島買いどころか、期間の、積んでるやつ全部くださいっていう。
ね、上限とか、
ね、
上限とか関係なく、
一人三限でーすっていう、熊手の人言ってくれないですからね。
まさかそんなやつ
にね。
いや、あと持って帰れないしっていう。
なるほどな、
はい、
なるほど。
鳥でございました。ね、はい。
さあ、ドイチューさん。
私はですね、うん、煮るっていう。
ん
煮る。
煮る。煮物の煮ですか。
おー。
はいはいはい。
が、今年の感じかなーって。
煮る？
はい。割とね、僕、まあ料理は僕の担当なので、
はいはい、
よくやるんですけど、まあなんか気まぐれで、なんか食いてえなーと思って、普段そんなに作んないんですけど、
うん、
まあなんか魚が安かったんで、うん、魚の煮付けとか作ってみたら、
はいはいはい、
思いのほか好評で、
お
うん、
あ、でも自分的にもうまくできたなーと思って、うん、煮物にちょっとハマった時期がありまして、
ほうほうほう。
で、今冷凍の野菜で、
うん
和物、和風煮物ミックスみたいなのもあるんです
よ。ああ、なんかもう全部入ってますよ、みたいな、
はいはい。結構いろんな種類入ってて。
白菜だ
な、はい、なんかもう、里芋とか、うんうん、インゲンやレンコンやとかいっぱい。
とか
もう、そっちの方が、一人暮らしとか二人暮らしぐらいだったら、ちょうど良かった
です、
う
ん
う
んまあ、確かに、
はいはいはい、はい。
そうなんです、
まあ、それで作って、もうえらい好評で、
うん。
一時期狂ったようにそればっか食わせるみたいな感じがあって、
はいはい、
ああ、でもまあ気に入ってくれて良かったなっていうのもあって、うんまあちょっと煮込むので、まあ味も、うん、まあ割と冷凍やつも染みやすいんです
よ。はいはいはい。
ああ、なるほど、ね。
でも多少は時間かかるんで、うん、さっきお風呂入っといて、つったら、うん、なかなか出てこへんかったから、うん、もうできてんのになと思って、うん、米も炊けてるで、と思って、うん、ちょっと、悪いけど開けるよ、つって、うん、開けたら完全にのぼせてて、でも、いや、これはもう飯ええから、ちょっと一回出て、体冷やして、うん、ちょっとなんか冷たいものとか飲んでっすが、うん、いやでも煮物が、煮物は逃げへんっていう話をして。
名言なのか。
はい、あ、こいつも煮込まれたなっていう。
なるほどね。なるほど。
一連で煮るっていう字が結構印象的な。
煮物ハマりすぎて。
はい、
自分が。
自分も
煮込まれてしまったっていう。何その、ほのぼのエピソード。
いいですね。
登場作品にそぐわない。 あっちだな、エミヤさんちの。あ、そうですね。はいはい。なるほどな、ね、はいはい。了解です。うん、じゃあ、もう一ついきますか。
はい。
これ、20歳ネーム、白骨夫人さんから。
はい。
縁日やお祭りで奥様にねだられるものは何ですか？遊びでも食べ物でもおもちゃでも構いませんので教えてくださいということですね。
はい。
うん、なあ、でもそうですね。うちなんかは、まあ、綿飴とかは、本編でも食べてて、本編でも食べて鼻の頭に乗っけてお姉さんに取ってもらったりとかしてましたから
ね。はいはいはい。だってもう家がね、そもそも、
はいはいはい、
そう、こういう、縁日とかの、
そうですね。だから大晦日とか行くと、やっぱ、出店、神社内に出てますよね。
はいはいはいはい、はい。
鮎の塩焼きとか。
ああ、いいですね。はいはいはいはい、はい。
向こうもちょっと仕事落ち着いた頃に一緒に食べたりしてます
もん
ね。あと牛串って最近あるじゃないですか。
はい、ありますあります。
はいはいはい。
大好き。
あれ、嫁食べたがるんですけど、やっぱ結構ボリュームあるんで、
うん、
毎回半分食べて。いいけど
幸せ。
いいですね、うん。あれ、歯に挟まるんですよね。硬いから。
はいはいはい、
はい。顎疲れますよね。あれ、そうそうそう。
で、あれ、本当にボリュームあっていいんだけど、どっか、座って食いたい。
一回置きたくなる、
ね。そうそうそう。テーブルが欲しい。
また、あれがいいんだよなっていうのもあります
し、ね。あと、リンゴ飴で舌赤くなったのと、ブルーハワイで舌青くなったの見せっこしたりしますね。
あいやいや、オタクこそほのぼのじゃないか。
うちほら、日常系。
あ、よく出身です。
僕は、すさんでますけど。いい具合に中和されてます。そんな感じかな。
いいな
ぁ。そうだな、なごみが、料理好きなんですよ。料理好きで、結構栄養面とか、割と気使ってるんですけど、そういうの好きだからこそ、たまーにやっぱりジャンクなものを食べたくなるらしくて、もうそれこそさっき言ってたもう、リンゴ飴は、なごみはなぜか、縁日の時は、いくら食べてもいいってことにしてるらしくて。
着色料とか。
自分ルール。
自分ルールの中で、うちの近所で、縁日とかやるときだけは、リンゴ飴 OK ってことにしてるらしくて。
本来いつでもいくらでも
食べてもいいんですけど、やっぱり自分の中の、まあ、プライドとして、
なるほど。
料理、その栄養面もしっかりしないといけないっていう面として、リンゴ飴はもうこの日だけ。
でも、好きなんだ。
好きらしくて、あの味が。
はいはい。
だから、毎年、もう、いっぱい食べるって言って、うん、チャレンジして、5個ぐらい買ってくるんですけど。
リンゴ5個結構、ボリュームありますよ。
やっぱり、1.3 個目ぐらいで、グロッキーになるんですよね。
わかる。あれ結構1個でも結構なボリュームあります
からね。結構ですからね。
だって、言ってもリンゴ1個ですから
ね。そうなんですよ。だから、まあ、やめといたらっていうんですよ。やっぱりそういう向きになるところがちょっとあったので、いや、大丈夫です。私は、今年こそいける気がします。
年々食えなくなっちゃう。年々食えなくなるんだよ。
で、まあ、残りを僕が食べようとするけど、僕も僕でやっぱり5個もあるから、いや、そんなは食えないよ、つって、次の日の、朝ごはんのデザートがリンゴ飴。
リンゴ飴。必ず、
はい、
必ず、夜店の後は、翌日は。
だからその後、で、その翌日の朝食にはリンゴ飴だけど、リンゴってこんな余ったるのかな、嫌だなと思った、そのまた次の日には朝食リンゴヨーグルトが出てきて、
はい、
あ、そう、本来リンゴってこんな感じっていうのを再認識して、普段の日常に戻るっていう。
なるほど。確かにリンゴ飴朝飯だったらちょっと、
しんどいですからね。
食前にしろ食後にしろちょっとヘビーです、
ね。朝はきついな、
また、甘いっすからね。
甘いっすから。
リンゴでボリュームあるのに、コーティングの飴がまた結構なボリュームっすからね。
あいつが難敵ですもんね。
あいつ。まあ、それでもう。
砕いて食べたい感じですよ。
まあ、それで、まあ、血糖値上げて。
仕事に挑む。
頭回転良くして。
なるほど。
はい。
なるほどね。
はい。
はい。
土井さん。
うちはですね。う
ん、喜びそうっすけどね。
まあ、あんなの結構やっぱはしゃぎますね。うん、でもやっぱ9時とか行こうとするんで、9時はやめとけ
っていう。
紐引っ張って。それはもう出えへんねんっていうので、うん、まあ射的とか、
うん、
割と好きだし、
ああ。
でもね、あの前にね一回その祭りに行った時にですね、まあ料理担当は僕なので、基本的に僕の出したもんはまあ食うと、どんなもんでも大体食うんですけど、一回昔バナナ出したことがあって、うん、でバナナの黒くなってたとこあるんです
よ、うんうん、はいはい、あ、まあ、ちょっと時間
経つ、ね、傷んでるというか、傷んでる
というか、まあシュガースポット
シュガースポット、
そうだ
ね、で黒くなってますよって言うから、うん、いや大丈夫やで、そこが甘いねって言ったら、うんうんうん、あほんまや、本当だ、うん、美味しいですねみたいな、うん、いうのを覚えてたのか、うん、チョコバナナを見た瞬間に全部甘くなってますよ。
間違いじゃねえ
ぞ。間違いじゃない。
間違いじゃ
ねえ。間違いじゃねえ。
なんか勘違いしてるぞっていう。
多分これ絶対勘違いしてるなと思って。変な青いなんかチョコフレームみたいなのかかってるし。ね、絶対甘い、絶対甘いやんみたいな感じで言うてくるから、うん、絶対甘いよ。
それ間違いなく甘いけれども、多分思ってる感じの、
うん、思ってるのが違うよっていうの。でもほら甘い甘いよ
だから
チョコやもはやチョコバナナや
バナナプラスアルファやとい
いね、お気に入りで何本も何本も食うてましたねチョコバナナは。
なるほどね、
はい、
今思い出してましたけど、うちあの、はい、うちの嫁とん平焼きの屋台見ると、
はい、
絶対三平焼きと間違えて二度見してます去年も見てなかったみたいなね。はいはいはいはい。
まあ、じゃあ、あずささんだけ言ってなかったんで、あずささんはちなみに、はいはい、屋台行くと、肩抜きあるじゃないですか。
あ、ありますね。ガムの板みたいなのを針でこう。
あ, あれ、あずささん、最初、ルールが分かってなかったのが、うん、肩抜かずにそのまま普通に食べて
ました。高いガムやな
高いの、高級品だと思ったのね。
米粉の塊みたいなやつね。
針で刺して食べたりしてる。上品な爪楊枝かと思って。
いろんな種類があるんですねって言ってました。ちゃんと教えました。
やりそう、はい、やりそう。はい、まあ、でも、じゃあ、そんな感じっすかね。
そうですね。
はい。じゃあ、ちょっとまたね、これ、なんでしょう。こういう質問、
はい、
お願いします。
お願いします。
聞きたいっていうのがあれば、はいはいはい、どんどんどんどんこんな感じで答えていきます。
もう、もう本当なんでもいいんで。
そうですね。で、まあ、フリースタイルも、
そうですね。
という感じで、
はい。はい。じゃあ、ということでですね、はい、
ほっこりしますね、やっぱ
これ。やっぱいいね。だってね、俺見てたけどね、多分俺もそうだと思うけれども、はい、嫁の話してる時の二人、いい顔知った。
兄さんもですよ。
でしょ
来年もこの感じでいきましょう。
そうですね、こんな感じで。はい、はい、ということでですね、
今週。イブやのに。こんな話してんの。
イブだからこそだよ。
なるほど。
ほどほどしましょう。
はい、しましょう。
ということで、今回は、嫁よ、俺色に染まれをお届けしました。はい、ということでですね、
はい、
じゃあ今日は、ツイッター紹介していきます、
はい、
まずは、まあ、いいですね、これシンプルなのいいですね、二次元再退社の夜ヘルサーおもろいのでみんなで聞こう、
わ
力強くていいですね、
ありがとうござい
ます、素晴らしいですね。
そして、次の二次元再退社の夜ライブ予約しました、
お
久々にオラ東京さん行くだ、
あ、結構、いやありがたい、
だけからありがたいですね、聞きつつ寝ようと思ったのにジャストビコーズの話で我慢できずテレビに向かってしまったと。ネタコを起こす。
ごめんなさいね。
なんか。それは申し訳ない。
はい、少女週末旅行。ヌコは花沢香菜案件に入るのだろうか。
当然です。
返す刀で。
ね、
はい。
あれは入るよ。
回突破おめでとうございますみたいな書いてますね。
ああ、はい。
はい。サイド M の解説は毎回本当に詳しい。さすがとしか言えないです。
ああ。
かと思えば。
はい。
トークに夢中になりすぎてイヤホンズがテレホンズになってて草それが声優の話、俺らも気づかなかったけど、
あ、
後で聞いたらイヤホンズテレホンズっつってた、
テレホンズっつってましたワンダーウーマンすいません、イヤホンズ、イヤホンズです、
でもテンション上がってるともうこっちも分かって、聞いてる方も分かんないからね、いや、あるある、こんなの。
あ、すいません、申し訳ないです。イヤホンズにも、テレホンズにもすいません。
両方こっちゃなっちゃった。
いや、ほんと失礼しました。はい。
はい。
あ、ちなみに、サイド M の、豆知識なんですけども、うんうん、ハイジョーカーの、若里春菜っていうキャラクターは、うん、1年留年してます。
あ、そうなんだ。
ちょこっと、
なるほど。
ちょこっとセリフで出てくるんですけど、
はいはい
はい、特に、公には、うん、公というか、ピックアップされてるのはないんですけど、うんうん、なんとなくそういうのも見つつ。
なるほど。そういうのはあるんですね。
はい。留年のところいるかなと思いつつ、見てますけど。
アイドルなのに。
はい、
なるほど、はい、青春アニメで万歳三唱、かっこ笑いって、してましたね。あとですね、第100回、旦那同士の生々しい絡みと男の子の話で相変わらず攻めの姿勢に感服。これを容認する奥さんたちがすごい。司さんはお姉さんに相談してそうだ。ただ、姉さん不女子ですからね。ディアリースターズで、両親男の子発表後にあった、フォース大阪ライブで、文系 P が初めて、両君は男の子ですって言った時の P たちののぶとい歓声が印象的でした。
あー、みたいですね。あー、そっかそっかそっか。
はい。
ニコ生出てましたもんね、あれ、ね。
あと、邪神ちゃんドロップキックは、三平三平三枠。過去に紹介されてた気がする。邪神ちゃんドロップキックってアニメ化になりますね。決定されましたね。ちょっとあの、人外物として、結構好きな漫画なんで、ぜひぜひこれも特集してみたいと思います。あとですね、アニメ化マチュアアニメ特集で結構来てますね。ドーマンセーマン良さそう。
ああ、
うん。ドーマンセーマン先生と言ったら格闘ゲームのシュールな4コマを思い出します。これゲーメストの頃ですかね。
ああ、ゲーメスト。
荒井圭一先生のシティもアニメ化したら絶対良いと思います。いいですね、シティ、好きで読んでますよ。ハズネジ、ドイチューさん見てたのか。確かにホラー枠だけど、お化けの怖さよりも人の感情の歪み具合が好きな人にはおすすめ。私は大好きです。
うん。ハズネタミナの頭ネジね。
ね、いいっすよね。
あれは本当面白い。
そして、私のアニメ化待ち作品は、夏見浩二さんの慣れる SE というライトノベルです。ブラック企業で働く新人システムエンジニアが主人公。作者さんがもともと SE だったようで、意外と知られていない SE の仕事は何なのかが分かる作品です。
なるほど。
そういうのありますもんね。あの、自分の前の仕事とかの経験を生かして、結構小説して書いたりとか。アニメ化待ち作品、三平さんが犬神つくね先生の東京ノーベエンカシーを上げててびっくり。はい。で、当人の犬神さんも、ツイートつぶやいてくれてましてですね。
へ
この三部構成、アニメ向きだと思いませんか？二次祭のお笑い芸人、三平三平さんも、ポッドキャストにて、ノイタミダで見たいと言ってくれてましたし、アニメ関係者の皆様、どうか一つ。
すごい
と、たまには自己主張を激しくしてみますと。
へ
まあでもね、本当に、言葉にすればね、もしかしたらっていうのはありますから、本当でもね、面白いんで、ぜひぜひ読んでみてください。という感じです。ではですね。
はい。
はい。ということで、メール紹介しました。そしてあの100回記念、本当に皆さんありがとうございました。
はい、
もうたくさんのイラストいただいてですね、
はい、
でも締め切りは基本的には終わってますけれども、
はい、
もうなんか間に合わなかったって人もいたんでですね、
はい、
もう全然好きなタイミングで、ハッシュタグつけてあげてもらえれば、
はい、100回は超えたってことで、
そうそうそう、
はいはいはい
ね、僕らもまたちょこちょこたまに気になってチェックしたりもしますんでですね、はい、全然あげてもらってもいいですし、あと今公式ツイッターアカウントのところで、モーメントで、イラスト全部まとめてますんで、
はい、
それで見やすくなってますんで、はい、ぜひぜひ皆さん、見てください。よろしくお願いします。
すごいね、皆さん、本当にもう何枚も書いてくれてる人もいれば、普通にプロの人が。いや、
もう本当にありがたい限りでですね、
はい、
本当にありがとうございます。
うん、
いや、本当にあれはね、なんか、本当ね、盛り上がってますねって言われたもん。うん、
お
すごい、なんか来年なんかあるんじゃないですかって
。二次細胞。
ね。
ね。いや、ちょっと待って。なんかあるって言っても同人誌なんだ。大きな、こう、あれじゃないんだ。
まずはそこから。
そうだね。
やっぱ我々らしく。
やっぱインディーズもまずインディーズで CD 出さないと、ね。出さないですからね。はい。了解です、はい。ではですね、そんな我々が来年早々に、まあ早々でもないですけど、ライブやります。
はい。
2月10日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A でトークライブ、二次元再大社の夜第7夜、嫁ぐるいを開催いたします。うん、こちらは、会場12時、開演13時。前売り2000円、当日2500円。どちらも飲食代は、別で、ワンオーダー制となっておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、こちらチケットはですね、E プラスにて、現在絶賛発売中なので、よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
そして、私事ですが、12月31日、これ日曜日、コミックマーケット93。こちらでですね、また恒例のコミケ、サークル参加いたします。東地区の、カタカナのマ。06の A 金属バットで参加しておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。
はい。
はい。 そして、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。また100回記念とは別にねイラストとか上げてくだされば、はい、ハッシュタグつけてもらえればそれもチェックしますんで、はい、ぜひぜひ、はい、そんな感じでつぶやいてくださると大変嬉しいです。そして感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますがその場合は、基本的にはあのお名前明かしませんので、はい、よろしくお願いします。プロの方とかはねもしかするとお名前を、
はいはい、
読み上げる場合もありますけれども、
はい
はい、そしてあとは、メール募集ですね、感想質問好きなキャラアニメ話などを募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております、そして教えて松崎先生のコーナーでは、はい、松崎先生に教えてほしいことを募集しております。
教えてほしいこと、
はい、こちらはぜひ募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします。
お願いします、はい、
そして番組 CM スポンサー募集、二次祭出演や、ごめんなさい、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
そんな感じで、第104回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュの宇宙と
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ジャストビコーズの話なんか出てます
ね。ジャストビコーズ見ました？今10話
まで。ドイチュ、
はい、
見てないわけがないじゃない。
もう俺もう小宮さんすげー好きです今も。
やっぱ確変起きるってあるな。
いやもう俺あの子が幸せになんない限り俺めっちゃ切れるかもしれない。
ただパズルのピースでいくとどうしても。
そうなんです、ね、
でも今さまたさ夏目さんがさ、
はい、
大学変えたじゃん。
はいはいはい、
そこでどうすんだっていうのがあってね。
でも気になりすぎて土井さん一回ジャスまで出てました。
出てた出てた。ジャス昨日、ジャス昨日、昨日
で結局ここでジャスです。